解体者の夜ヘルス。
ヒラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ドイチューです。
サチカリヤシタゴミ三浦アサさんは俺の嫁松崎カストシです。
はい、ということで、今週もやってまいりました二次祭ヘルツですけれども、はい、もう7月になって新番組が夏そうです、ね、アニメが始まってるということなんですけれども、
はい、
まあとりあえずはまだ春アニメの話しようじゃないかということで。
そうですね。
はい、まあじゃあそんな感じで春アニメの話からしていきましょう。
はい
はい、じゃあまずは私ですね。
はい
はい、私からいきます。ですね、ダイナゼノン、
はい、
はい、ダイナゼノンをですね、結構もう一気見で見ましてですね、
はい、
でちょっとやっぱ見たら面白かったんで、あ、ちょっとこれやっぱ語っときたいなみたいな感じになったんですけれども、
はい、
うん、
結構ね、やっぱりもう情報量めちゃくちゃ多いんですよ。
うん。
もう、例えば、前作というか、その SSSS グリッドマンとのつながりみたいなのもあったり、
あ、もっと言うと。全く一緒ってわけではないんですか？
うん、全く一緒ではないけれども、やっぱりつながってる感じで、で、例えばもっと言うと、俺未見だけど、実写版とのつながりみたいなのも、あったりなかったりみたいなんで、
はい、
で、結構、なんか俺前作で繋がってるけど、そのアニメのね、グリッドマンと繋がってるけど、はい、なんか舞台としてる世界はまた別なんじゃないかっていう、なんか、コンピューターワールド的な世界だろうとは思うんだけれども、今回のも。前回のそのコンピューターワールドの世界とはまたちょっと違うような、もっと言うと、あれもしかして、今回は、もしかしたら現実なのかなとかとも思ったりするとこもあったりして、うんうんうん、で結構やっぱもう情報量の処理が追いつかなかったりするわけですよ。
うん、
だからむしろもう俺みたいなおじさんはもう一気見しないと、
なるほどなるほど、
追いつけないみたいなところがあって、
はい、
で結構もうストーリーざっくり言うともう時間がいくらあっても足りないところもあるんで、
うん、
今回ですね、前作よりもちょっとラブの波動が結構濃厚なんですよ。
うんうんうんうん、
各キャラというか。うんうん、だからちょっとその辺でピックアップして話したいなと思うんですけれども、ストーリーはまあ一旦置いといて。
は
い、うん。で、ダイナゼノンって今回ロボット、合体ロボットみたいなもんで。
そうですね。
はい。
うん。4人で起動させるんですね。操縦っていうよりは、こう4人がそれぞれの4つのパーツに入って、合体することで、動かせるみたいな感じで。
ほんと昔の、なんかそういう
アニメ、ね。なんか勇者シリーズみたいな
感じ、ね、うん、なんかね。そうね、うんうん。そういうような、俺はニュアンスとして受け取ってるんだけれども。で、うん、まあその、4人いるわけですよ。その、パイロットというか中に乗り込むのが。うんうん、で、高校1年生の、まあ、男女2人がいるんですね。
はい。
よもぎくんと、みなみさんっていう。で、はい、もう1人は、その、まあ、5000年前に一度死んで蘇ったっていう、ガウマっていうキャラで、それは大体21か2くらいの確か設定なんですよ。
はい。
で、もう一人、小読みくんっていうのがいるんですけども、これが33歳の無職のニートっていうですね。
ええー。
一人だけ。まあ、パッと見はまだ大学生みたいにも見えるんだけれども、
うん。
33歳で無職で、ニートやってて、っていう。で、その、ダイナゼノン乗る時も、乗ってた時も、なんか、これって金出んのかなみたいな話になったりとかして、だったらこれってもう就職だなとかって、こう、思ったりするような、そういうキャラなんですけれども、ただ、このキャラが、結構、こう、旗から見てると、若干ハーレム状態なんですね。さっき言ってた、ヨモギくんと、みなみさんっていうのは、割ともうここはここでラブだったりするんですけれども、うんうん、このこよみくんっていうのはですね、まあこよみ先輩って言われてるんですけれども、まずちせちゃんっていう、いとこがいるんですよ、女の子。
そう。
で、この子が、まあ不登校なんだけれども、女子中学生で、うん、結構この子がね、先輩つって慕ってて、いとこなんだけれども、で結構その家にも入り浸りみたいな感じで、
うん。
で、結構格好も、なんていうんですかね、ちょっとこう、パンクっぽいというか、ロックっぽいというか。
なんかね。
多分髪も赤く染めてんのかな、みたいなとこもあったりして。っていうとこが、まずこう、非常に懐かれてるポジション、懐いてくれてるポジションの子がいて、
はい、
で、今度稲本さんっていう人がいて、
うん、
で、これは、よもぎくんのバイト先のバイトリーダーってことで出てきたんですけれども、
はいはい。
実は、小読み先輩の中学時代の同級生。現在は既婚者で人妻なんですね。
うん、
で、結構まあ、再会して、あれ、小読みくんじゃない見たくなって、で、ちょっと中学校時代のその同級生で、ちょっとした秘密の共有がある。
うん。
うん。っていうので、で、ちょっと小読みくん的には、その、ニートになった原因というか、そういうのも、若干ちょっと、稲本さんが起因するものがあったり、して、
うん、
で結構久々に再会して飲みに行ったりみたいな感じなんですね。
はい。
でもう一人がムジナっていうですね、はい、まあ、敵側の怪獣使い、怪獣優勢思想メンバーっていう4人組がいるんですけれども、
そのまあ下裸ですか？
いや下ホットパンツです。
ああ。安心した。
さすがにです。
さすがに。で、この子は、まあ、敵なんだけれども、まあ、ちょっとなんですかね、ただ決まったことに従うっていう感じで主体性がない子で、
うん、
で、結構まあ、小読みくんと会った時に、
はい、
ちょっと一緒に飲みに行ったりとかっていう間柄になったりしたんですね。で、この三人が結構小読みくんの周りを、こう、取り巻く女性たちなんですけれども。
はい。
結構でも小読みくんも報われなくて、まずその稲本さんっていうのは、結構小読みくんの方も、割と、片思いをしてたっていうか、今でも引きずってるんですよ。
なるほど。
で、一回飲みに行って、もう一回飲みに来た時に、はい、稲本さんは、途中で旦那合流させるんですよ。
お
で結構それはあんま悪気ないとこもあると思うんだけれども、
うんうん、
稲本さんは結局旦那の愚痴とかこぼすんだけど、
うん、
あんまり小読みくんのことはやっぱり恋愛対象として見てなかったりしたわけですよ。
うんうん
うんうん、で、それで結構小読みくんもなんだよみたいな感じになって、で、はい、その飲みの帰りに歩いてたらさっき言ってたムジナっていう敵の女の子と、ちょっとこう、会って一緒になんか飲み行くことになっちゃったんですよ。
うん。
で、結構ね、この二人っていうのは、飲んでる時に小読みくんが、だから、さっきの稲本さんのことを愚痴るわけですよ。
はい。
思わせぶりなんだよ、あいつ、結婚愚痴ってたくせにさ、うん、みたいな思わせぶりなこと言って、とか。そしたら、ムジナの方は、いや、そんな知らないよ。
うん。
なんか、もうちょっと優しい言い方ないの？みたいなことを言ったら、
はい、
自分自身も自分のこと分かんない。だから、他のメンバーみたく、やりたいことが明確にあって、その怪獣で暴れ回ってるわけじゃないから、っていうことで話してたら、小読みくんもだからニートじゃないですか。
はい、はい。
やりたいことを見つけられてないわけですよ。
うん。
うん。
で、だったら一緒じゃんみたいな、ちょっとこう価値観の共有みたいのがあったりして。
はいはい。
結構その敵と、なんかその敵の男女で価値観の共有みたいのが、結構その見てる方は、ロミオとジュリエットじゃないですけど。
なるほどね。はいはい。
ちょっとキュンと来たりするみたいなところがあって。
うん。で
結構そのムジナはね、結構その小読みくんに対してシンパシーを感じてるんじゃないかと。
うんうんうん。
うん。で、その飲んでた時に結構小読みくんが酔いつぶれて、
はい、
まあ、ダイナストライカーっていう、小読みくんが乗る機体がまあちっちゃくなってるんですね。うん、ミニ四駆くらいのサイズ。
はい。
で、それを盗むわけですよ。
うん。
で、それを小読みくんが取り返しに来ると。で、うん、自分と一緒だった小読みが自分から動いたわけですよ。やりたいこと何にもないって言ってたのが。
うん、はいはい。
で、そんな自分と一緒だった小読みくんが動いたってことで、ムジナの方にも心境に変化があって、で、結局そこで皮肉にもこう、 敵としての自覚が生まれたのかなみたいな感じで。
うんうん
うん、だ結構お互いにこう影響し合ってるみたいなところがあって、
はいはい、
非常にこれね、私個人的にすごく燃える感じがあってですね。
うんうん、
ここは結構見てほしいとこなんですよね、ダイナゼノンの。
おー、
うん、
敵ながらってことですよね。
そうそうそう。
敵同士なのにみたいな。うん、なんか影響し合ってみたいな。
そう。
うん、
で、最終話の1話前で、
はい、
一応敵のその怪獣軍団が負けを認めるんですよ。もう怪獣が現れなくなったみたいな。まあ、最終回に向けてもう一山はあるんですけれども、うん、
はい、
したら、そのムジナが小読みくんのところにやってきて、一応伝えておこうと思って、怪獣現れないっていうのをみたいな伝えて、
うん、
で、私のこと憎いって聞くわけですよ。
はい、
でも、その小読みくんは、いや、ムジナさんはムジナさんの仕事だけなんだから、みたいなこと言ったら、私は小読みくんが憎いっていうわけですよ。
うん、
でこれは、小読みくんのせいで自分には怪獣しかないって分かってしまったっていうようなことで、自分がそういう、今まであんまり主体性がなく、それでも良かったんだけれども、だから明確に敵になってしまったってことで、小読みくんを憎く思ってるのかなみたいな思わせるところもあって、
うん、
結構ねこの二人がね俺の中でキュンキュンキュンキュン来てね、
うん、
これ非常にちょっとねダイナゼノン、まあ一気見した上でここちょっとね見てない人はね、もしこれから一気見する人がいたらちょっと注目してほしいなってところですね。
うん、あなるほどな、
うん、そう。でもね、結構なんか、俺は小読みくんがちょっと裏主人公みたいなとこはちょっとあるような感じで。ちょっとね、成長していく感じもあるんですよね、小読みくんっていうのは。
はいはい。
最終的にはね、まあ、就職するんですよ、最終回で。もう髪とかも、うん、目隠れくらい長かったの切って。うん、で、最初はね、履歴書に何も書くことないじゃない。ずっと33までニートやってたから。
うん。
だからその履歴書の趣味とか特技のとこにダイナゼノン操縦みたいな、カッコ独学みたいなこと書いちゃうくらいに、はい、全然ダメダメなんだけれども、
うん、
さっき言ってた稲本さんの旦那ってあんまりその、小読くんからすると印象が悪かったんだけれども、
うん、
なんかね、名前ずっと間違えられたりとかして、なんか印象悪かったんだけど、結局ね、なんか死にかけてるとこ助けるのよ、小読くんが。
うん。
いろんな躊躇とか葛藤はあるんだけれども。
はい。
うん。で、その最終回で21回だが面接失敗して、ようやく就職した。で、その就職先っていうのが稲本さんのその旦那さんのコネで、
ほう、
就職する。で、これは結局稲本さんのこともこう、もう未練がないというか、
うん。
断ち切った上で、で、ちょっとこう、自分の就職のために、本人もずるい手段とは言ってたけれども、うん、ちょっとそういう図太さも出てきたっていう、ちょっとこう、やっぱ一番こう成長の感じが見えるようなキャラでね。
元カノの旦那のとこでしょって言われてましたもんね。
そうそうそうそうそう。うん。まあ、結構ね、細かく言うともっとキャラのいろいろあるんだけれども、結構この小読みくんにスポットを当てるとね、そういうところも見どころっていうこと
で。なるほど、なるほど。
ちょっとこれからダイナゼノン。ほんとね、これ多分ね、あんま細かいこと考えずに一気に見た方がいいです。ああ、ここってなんだろう、ここわかんないとかってもう、躊躇する間もなく一気に見た方が、話自体はやっぱすげえ面白いし、燃えるんで。
うん。
うん。なので、ちょっとまあ、ここに来てですけれども、おすすめですね、ダイナゼノン。
なるほど。
はい。
はい。
ってな感じです、私。
はい。
はい。じゃあ、次は、
私ですかね。
はい。
はい。不滅のあなたへが、
うん、
まあ、多分続くんですけど、とりあえず、このワンクールで、タクナハ編がすごく綺麗に終わったなっていうのがありまして、結構僕も漫画読んでて、結構好きなエピソードみたいなとこも、あるんですけど、やっぱその不信がどんどん成長していく過程みたいなのもあるんですけど、うん、まあやっぱりね、もう手のひら返しのドイチューが、 もう本当に最初全員嫌いだった奴らが、最終的にもうみんなが愛おしくてしょうがなくなるという。
全部札ひっくり返しましたから
もう。はい。もう、だってもうピオランだって、その酒爺のとこ連れてったらもう節売ろうとしてたし。
うん。
ね、で、酒爺は死にかけてたグーグーに体に酒仕込むし。
まあ意味はわかんない。意味はわかんない。
魔改造、魔改造ですよね。
で、グーグーはグーグーで、フシーが不死身なんでしょつって、ナイフで急に切りつけたりとか、するし、
うんうん、
リーンもなんかグーグーに対してすげえ、なんか嫌な感じやし、シンはシンで、もう弟裏切って、一人で逃げちゃって。
うん、金も盗んだかな、
こんなとこにいて、なんだこれと。矢の目に帰りてえよ、もうと。思った時期もありました。
ありました。
そんな僕にも、思った時期が。
はい。これも成長するとともに、もうみんなもどんどん成長していってるというか。本当になんか気がつけばもう一つの家族みたいになってるって。
うん。
まあ、おのおの事情もありつつもでもなんか、結局みんな、なんか、みんながいないと嫌だみたいな空気になったりとかもしてて。うんすげえ幸せな、もう4年間不死もだから、変身せずに、その人間としての成長を楽しむっていう、みんなと一緒に年を過ごしていきたいっていう気持ちになり、どんどんもう人間になっていって。
言葉もどんどん覚えていってね。ね。
そう、う
ん。もう普通に喋れますもんね。
そうですね、やっぱり。みんながいろいろ教えてくれたりして、成長していって。でも、そこで、とうとうあの、ノッカーという敵が現れてしまい、まあ、それをまあ、戦うんですけど、結局やっぱその、リーンとグーグーの最後のシーンが、もうやっぱ、もう、悲しいけど、すげえいいシーンというか、もともとそのリーンっていう子は、まあすごい貴族の娘さんみたいな人やから、ずっとね、あの、一つちょっとした切り傷。実、一個だけトラウマがあって、一個ちょっと切り傷があって、それをずっと気にしてるって。グーグーは顔面潰れてるから、そっちの方もへずねみたいな感じなんですけど、で、まあ、そのリーンからしたらもうそれはとんでもないことで。で、その原因っていうのが、ある日花を摘んでたら、後ろから人に突き飛ばされて、負った怪我だっていう。実はそれはグーグーがそのリーンを助けるために、その丸太が降ってきたのを助けるために突き飛ばしてできた怪我やったっていうのが、まあ最終的に今、告げるんですね、グーグーが。もう、言ったら嫌われるからってずっと言わなかったんですけれども、で、その、過去を告げたら人としてすごい、人がいたから声をかけたけれども、ヘマしたんだ、つって。でもそれって立派なことじゃないか。立派なことじゃない。素敵なことじゃない。なんで黙ってたのつったら、もっと大きなヘマをしたから。なんでその人は助からなかったの腕に傷ができたんだ。って言って、もうそこで、その時咲いていた花は紫色の花だったでしょみたいな。もうもうずっと嫌いだったあいつらのあの出会いから。もう、あそこのもう、やっと言ってくれたみたいなところ。
まあね、あそこ
は、
ね。
あそこで、あれで最終回でよかったな。
ねえ、確かに。
ねえ。
その後続いたもんな。
続いた。辛く続いたもんな。
あれもかっこいいんですけどね。そのグーグーがまあ崩れてきた家屋からリーンをかばって上にかぶさって。で、もう大丈夫だから心配しないで、つって。で、花がダメになっちゃった、つって。大丈夫、明日また買ってあげるよっていうグーグーに対してリーンが、明日一緒に摘みに行きましょう。場所は知ってるでしょっていうのとか、もう、死ぬ気やんけ、こいつだ。でも、ね、まあ、そこで、まあ、初めてフシが、グーグーに変わってしまった自分に対する悲しみだったりとか、あそこのその設定を生かしたと言いますか、なんと言いますか、 グーグーに変わった瞬間にもう悲しくて吠えて。でも魂になった、
うん、
その、不死が旅立つ、みんなが見送りに来て、
うん、
で、みんながまあ、縁になって抱き合って、元気でね、みたいな感じの時に、うん、その魂になったグーグーが、こう、肩を一緒になって組んでるのが、俺そこが、隣に、グーグーの横にいるのが、サケジーとシンっていうのが俺はすごい良かったなと思って。唯一なやったら憎むべき二人を、
はいはいはいはい、
なんか許した感みたいな感じに映って、うん、すげえ綺麗に終わったなと思って。まあ悲しかったですけど。
うん、あ、結構あの、その、グーグーが死んだっていうのをこう、はい、シンと、あの、節が、あの、うん、ピオランとサケジーに伝えに行った時も、うん、あの二人がやっぱちゃんと泣いてんだよね。
うん。
うん、あの二人も涙流してるって、あそこちょっとやっぱ、ね、ああ、この4年間
。4年間でね、
うん。家族になったんだなっていう。う
ん、でその後のさ、うん、リンが訪ねてきて、そしたらフシがグーグーに変身して、
うん、
フシさんはどうなったのって言ったら、フシさんはいなくなったって、グーグーで、うん言うんだけど、
うんう
ん、なんかね、そのリンも、なんか分かってる感じの、うん、あの、お参りの仕方というか、
うんうんうんうん、
あれでもう、ダメでした。もう、泣いちゃめっちゃ泣いちゃ
俺もめちゃめちゃ泣いたもん、俺、ほんと、うん。最後もね、あの紫の花のとこで一人、寝転んで泣いてるリンとか、
うん、
もうほんと、びしゃびしゃになってたな、もう。
うん、
めちゃめちゃ泣いたわ。
いや、わかるわ。
でもやっぱね、やっぱ設定がまあ、絶対どうしたって、一人だけ不死身だから、別れは当たり前みたいな、うん。
まあね、
うん、ね、設定ではあるんですけど。
何も起きなくてもいずれはっ
ていうね。うん。うんうん、でもやっぱなんか、良かったです。
うん。うん、まあ、次クールだからね、
うん。そうですね、次も楽しみですね。次もいい。
はい。
そうですね、だから全20話の予定だから、
うんうんうん、
だから次の編あたりで多分締める感じなんでしょうね。
次の編の終わって、その後にちょっとした話があって、そこで多分、あそこの辺で終わりだろうな、みたいなのはちょっと、原作好きとしてはありますけどね。あの辺だろうな。
だからオープニングで映像も出てるし、みたいな。
そうそうそうそうそう。そう
しね。
うん、いや、だってもう楽しみですね、次も。
うん、
本当だから、みんなに見てほしいですね。原作読んでない人こそ。
うん。いや、ほんとほんと。
うん。よかったです。
了解です。はい、じゃあ、次は松崎さんですね。
はい。はい、僕ね、
はい、
スライム倒して300年の、最終回がどうなるんだろうなと思ってて、
うんうんうん、
最終回に向けて、なんかストーリーがこう盛り上がっていったりとか、
うん、
なんかすごくいい、危機が、ピンチが訪れて、うん、みんなで解決するみたいな。
一山来ますよ、それは。
感じが、まあ、まあ、オーソドックスに言うとあるんですけど。
まあね。
まあ、最終回の一個手前で、毒キノコ食べて子供に戻ったのを治すっていうのを、ピンチを一回解決しちゃったので。
うん。うん
ああ、じゃあ、最終回どうなるんだろうな、と思って。
あれも、まあ、ピンチがあって、ピンチがっていう。
5話ぐらいにやる箸休めみたいな感じでしょ。
ピンチ、ピンチ。
ピンチね。
あれをピンチって言ったら、だって心配しなかったでしょ。手に汗握んなかったでしょ。
で最終回どうなるのかなと思ったら、
そう、そうです、やっぱ。
そう、その村にね、村で、うん、まあ、お祭りがあると。
うん、はいはい。
村にお祭りがあって、で、そこでまあ、いろんな人がまあ、出し物とか、うん、で、店とか出すと。
うん、
でも、あずさは、その、ずっと300年生きてるから、私が顔出すと、ちょっとなんか、
うん、
祭りが始まる前から私生きてるから。そ
う
そ
う。うんうんうん。
歴史より先に来ちゃってるからね。
だから、行くとちょっとややこしくなるから参加しないことにしてるみたいなことを言ってたんですけど、
うん、
でも、ここで、この家で喫茶店を開きましょうって言って、
うん、
お祭りの時に、村のお祭りに喫茶店を出すっていう最終回。
もう学園祭じゃん。学園祭会じゃん。
今まで以上に敵も出てこないし。
そうそうそう。それこそ真ん中だよ。真ん中で、うん、
喫茶店を出しましょうってなって、うん、みんなで。
ピンチといえばちょっと客が来すぎたぐらいでしょ。
そうそうそう。そうそう
そう。そしたら、助けに来、お手伝いに来てくれたっていうね。
うん。
みんながオールスター、うん。オールスター。
そうそう。最高だった。
まあ。喫茶店をやるにあたり、制服もみんなで作り、
うんうん、
そこで幽霊のあの子は、
ロザリー。
うん、はいはい、ロザリー。
制服を着れないっていうピンチがあったんですけど。
あったね、ピンチやった。
ピンチ。
家族一人だけ着れないよ。
まあ、ただ、見事、魔法を使って切れるようになりました
って、うんうん。よかった。うん、った、レベルマックスでよかった。
ね、だいたい1分ぐらいで解決するんですけど、
そうですね。1分で解決した、ピンチが、うん、最終回におけるピンチが。
で、まあ、じゃあ実際お客さん来るかどうか不安だなっていうピンチもあったんですけど、
うんうん、
蓋を開けてみたらもう大行列。
うん。
大行列、徹夜はダメですよって言ってたんですけど、開幕ダッシュですって、始発でダッシュですって。だったら OK って、コミケだったらダメなんですけど。
そうそう。まあ、開幕ダッシュもいいか悪いかっていう問題出てきますけどね。
ダメですよ。あれ、マナー違
反。厳密に言うと。
マナー違反。
厳密に言うとね。
走らないでくださいって言われますからね。
そうそうそうそう。
で、っていうピンチと解決。で、いっぱい行列が並んでるから1時間回転を早めますって言って、
うんうん、
まあ、いろいろ、お客さんがいっぱい来てピンチになりながらも、その、いろいろヘルプの方が来てくれて解決したりとか。
は
い
は
い、
うん。
ね、
うん。で、
魔王まで来ましたからね。
そう。
ね、みんな、今までのみんなね。
うん、みんな来ましたから。
だから、銀融詩人のね、あの子とか
も。ああ、そうそうそう。
で、うん。
で、終わりです。素晴らしい。素晴らしいですよ、ね。
終わったな。
いやー、いいオープニングもエンディングも特殊とかじゃなく、普通に終わりました
ね。うん、普通でしたね。本当に。
いやー、安心するわ、なんか。
うん。
本当にスローライフだった。
これでいいんだってなりましたね。
ねえ。いや、あれでも本当面白かった。
やっぱ必要ですよ。うん、ああいうアニメ必要ですよ。ね、本当に、
うん。
だって、いつ2期始めてもいいんだから。
そうですね。
そうそうそう。
どっから始めてもいいし。
そうそうそうそう。
だから、もうわかりました。あ、最終回って、なんかこう、うん、こうするみたいなのが、じゃなくていいんだと思って。
うん、うん。そうですね。
だって、
ね、
あれ、見る人が見れば、打ち切りみたいな終わり方ですよね。
確かに。確かに、確かに。もうちょっとなんかプロットあったんじゃないのくらい。
でも、あれがいいんですよね。
そうね。確かに。
あの終わり方がスローライフをするっていう、なんか、ね、アニメの、ね、趣旨にも合ってた気もして、
うん、
そ
うそうそう。そうですよね。なんだ特別なものがなくていいんですよ。うん、その、ああいう、うん、そういう趣旨のアニメは。
そうそうそう。
うん。なんか特殊オープニング、特殊エンディング、なしで、はい。
そう。
そうそう。
だからもう本当にマジで、あれでいいんだなって思いました。これがいいんですよっていうのを俺はみんなに言いたくて、ちょっと今回紹介しました。
うん、ああ、でも本当そうだと思う。
ね、2期やるにしても別に12はきっちり作る必要ないんじゃないかっていうくらい。6とか7とかと終わってもいいんじゃないかっていう。
全然いいですよね。
うん。小出しにしてって全然いいくらいの感じですよね。うん、小出しに出してくれて。
うん、いや、最高でした、
うん。最高だった。
はい。じゃあそんな感じでですね。まあ今期アニメはこんな感じですか。
はい。
まあ来週以降 ね、来週とかはまあ新版の話になるでしょうけど、まあ急になんか思い立って話したくなったら全然話していいんじゃないかと思いますので。
うん、そうですね。
はい、そんな感じ です
。月が綺麗の話してもいいですよ。
あ、いつでもできますけど。青豚と月が綺麗の話はいつでも準備できますよ。
オッケー。じゃあ、そんな感じでですね。 A パートはこんな感じなんですけれども、はい、B パートはじゃあちょっとそんな、春アニメの締めの話をしようじゃないかということで、2021春アニメ3プラス1の、決定を、みんなで発表したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、2021春アニメ3プラス1発表
発表
はい、ということでですね。まあ、今期の、アニメキャラの、女性3人、男性1人を、おのおの決めようという、はい、毎回毎回恒例のコーナーになってますけれども。はい、ですね。クール頭に暫定というのを決めてまして、はい、そちらの発表も先にしますね。
はい。
ああ、はい。
はい。私、三平三平は、女性3人は、さよなら私のクラマーの越前さん、素晴らしきこの世界のライム、はい、戦闘員派遣しますのベリアル、で、プラスアルファ、人外枠使いまして、スライム倒して300年のライカー、そしてプラスワンはバク転の、バク転1話で高太郎に勧誘された新入生モブ2人というのを、選んでおります。
暫定だからな。
はい、暫定ですから。まあまあ、暫定ですから。うん、そしてドイッチューさんは、はい、さよなら私のクラマーの多瀬エリコ。
はい。
そしてスライム倒して300年のライカー。
はい。
シャドウハウスのエミリコ。
はい。
そしてプラスワンはいじらないで長トロさんの先輩。
はい。
はい。そして、松崎さんがさよなら私のクラマーの白鳥あや。スーパーカブのレイコ。ビビ、フローライトアイズソングのビビ。
うん。
そしてプラスワンが聖女の魔力は万能ですのアルベルト・ホークとなっております。
ホークさん。
はい。ということでですね、またどんな、まあ、変わったり変わんなかったりがあるんでしょうかということなんですけれども。
はい。
じゃあまた順番に、とりあえず女性3人を発表していきましょう。
はい。
はい。
はい。じゃあ、私、三平三平から発表させていただきます。
はい。
はい。三平三平の3プラス1、3は、テンスラ日記、ソーカ。
うん。
ダイナゼンヌのムジナ、
うん、
マシロの音のタヌママイとなっております。
あ、なるほど。
はい。
うん。
あ、
じゃあ私、はい。
はい。悩んでますな。
ひげを剃る、そして女子高生を拾う、結城あさみ。
おお。
うん。
はいはいはいはい。
二人目、さよなら私のクラマー、越前沙和。
お、なるほど。
はい、スーパーカブ、絵には死、
はい。はいはいはい。まあこれは、これ躊躇なく言いましたもんね、今。
そうですね。これは何も、はい、悩んでないです。
さあ、松崎さん。
あー、どうしようかな。はい。じゃあ、スライム倒して300年、ベルゼブブ。
おう。
異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術オメガ、ラムテニス。ゾンビランドサガリベンジ、夕霧。
なるほど。
こう3人です。
いろいろ、まあ、おのおの変わった感じですかね。
そうですね。
はいはい。
はい。
じゃあ、ちょっと、まあ、個人の、個々のやつを発表、解説していきたいんですけども。はい。まあ、テンスラ日記の総合はもう結構散々言ってますからね。
そうですね。もう殿堂じゃないですか。
うん。
ましたね。
結構もう毎回見れば見るほど、あ、やっぱいいわっていう、あの感じ。
はいはい。
ちょっと一歩下がったポジションでもあるじゃないですか。私が私がっていう感じでもなく、うん、ちょっとこうね、総栄ですか、総栄の。
そうですね。なんかこう、なんか、うん、
ちょっと後ろに下がって、で、ちょっといじられ役みたいなところもあったりして、うん、で、ショートカットだし、可愛いなってことでですね。
はい。
はい。で、ダイナゼノのムジダ、もうさっき結構言ったんですけれども、結構、まあ、ビジュアルも含めてですね。
うん。
で、結構ね、これも見てほしいんですけれどもね、 憂いの表情みたいのが、非常にまた美人度を増してるような感じがあってですね。ちょっとこう、ほっとけない感じがあって、最終回結局もう、消息不明というか、生死不明みたいな。
まあそうですね。
うん、感じにはなってしまうんで、ちょっとこうね、なんか、うまいこと、どなたか妄想でこう、保管してくれないかなと、思ったりもする感じです。で、真白の音の田沼舞なんですけれども。
俺めっちゃわかるわ。
こうね、キャラももういいんですけれども。
はい。
俺やっぱりね、あの、CV 三上しおりさんが、
うん。
やっぱりもうあの方、青森県出身なんですよ。
ああ、なるほど。
なので、あの、本当に、あの、津軽弁がネイティブなんですよね。
なるほど、なるほど。
もちろん芝居してる上で、あの、うん、まあ、津軽弁を入れ込んでくるんですけれども、
はい、
俺だから真白の音で多分あの田沼舞が出てきて喋った瞬間、えってちょっと思ったんですよ。
うん、
もうナチュラルすぎて。
うん、
で、あれこれ多分 CV はって調べたらやっぱり三上しおりさんで。
ああ、さすが、やっぱ違うんです。わかるんです
ね。うん、ちょっとね、これはやっぱりわかりましたね。
うん。
うん。で、本当にちょっとこう、ネイティブだなっていう、アクセントとか、こう、鉛の強弱みたいのが、やっぱりあれ地元民にしかちょっと出せない感じがあって、ちょっとこうね、今なかなかほら、コロナで実家とかも帰れないですから、ちょっとそういう教習を煽るようなのも手伝ったのかもしれないですけれども、ちょっとね、田沼舞良かったですね。
いや、でも田沼舞はね、キャラめっちゃ良かったんですよね。
うん。結構、追いかけるキャラじゃないですか。その、真っ白の音の中で、その、ね、あの、あれ誰だっけ、もう田沼舞しか頭がなくて、キャラの名前ほが全然忘れちゃったんですけども。もう最低。
説
そう、説。そうい
や、わかります。俺も説出るまで今ちょっと時間かかった。主人公がまず
。そうそうそうそう。結構その追う感じのがね、他のヒロインとちょっと違う感じがあって。
うん、お兄ちゃんとの関係とかもなんかね。
うんうんうん、ちょっとね、うん、田沼舞ちゃんは良かったです。
いや、いいキャラでしたよね。
うん。はい。ということで、私、この3名です。
はい。私は、まあ、ヒゲを剃るの、アサミ。
うん。
いや、なんか、最終回もすごいなんか、綺麗になんとかなってよかったんですけど、うん、2年経つんですよね。そのエピローグみたいな感じで。
そうですね。
うんうんうん。
その2年間、ずっとその吉田さんと、なんか小説読み合わせみたいなしてたんや、ね、みたいなのとか、で、最後の最後のナイスアシストと言いますか。
うんうんうん。
今日待ち合わせ、家に行くから、飯とか外で買ってこないでよ、みたいな。で、もう、あのギャルから、ずっと、ずっといいやつだったな、あいつっていうのが。あの最終回すごい良かったんで。
うん、ねえ、あれはだから、うん、一瞬だからそんなね、親密になっちゃっていいのって思ってたけれども、
うん、
結構それがあったからこそ最後ね、さゆちゃんをこう、ね、
うん。しかも最後は
いい感じ、
さゆと星空見たような、金とこに一人でいて、うん、みたいなもんなんかね、はいはいはい、かっこよかった、いいキャラだなと思いました。うん、で、さよなら私のクラマー、越前沙和。
はいはいはい。
沢がやっぱ最終的にサッカーを始めたところにちょっと。
ああ、なるほど。
二期への期待と言いますか。
そうだよね。結構やっぱりずっと、あ、やっぱマネージャーで行くんだってちょっと思ってたとこもあったんですよ。うん。うん、したら。
でも、そうそう。しかもめっちゃ化けそうな感じだったんですよ。ポジショニングがうめえとか。うんうん、
ああ、なるほど。
ディフェンスの嗅覚がすごいいいとかいう話を最後に出てたんで。うんうんあの天才3人がいながら、ちょっと、あればね、そのキャプテンとか、ああいう、脇のキャラが、いい味出しそうだなっていうので、
うん、
あと見た目が可愛いです。
見た目先に可愛いって気づいたの俺だからね。
そして、絵には C。
はい。
C ちゃん。
はい。C ちゃん。
C ちゃんも悩んだけどな。
C ちゃんの説明なんてもういらんでしょ。
いや、してよ。ちょっとしてよ。
確かに大きくうなずいたけどさ。
いや、ほんと、かわいいっすね、あの子は。
うん。性格もいい。
あの、最後、株買うじゃないですか、C ちゃん。
うん。
うん。
株買って、で、小熊とか玲子になんか心構えみたいな、とうとうと言われてるときに、うん、あの、ニマニマして株拭いてるところが、
うん、
最高でした、
ね。いいね。C ちゃんはいいね。
C ちゃんいいですね。スーパーカブ面白かったですね、やっぱ。
うん。あれ結構な遠出してたよね。あれどこまで行ったっけ？
熊本とか、そうそう、九州、なんかその辺まで行ってましたね、確か。
行けんの？株って。株で。
まあでも、繋がってはいますからね。
うん。ああ、まあ、フェリーとか、高速は乗れん？
高速は、小型が免許やった。あいつら中免持ってるから行けんのかな？あれ、2班からでしたっけ？高速って。
どうなんだろう？わかんないですよね、その辺が。
俺、免許持ってるはずやねんけど、忘れたな。
いや、結構遠出するなと思ってね、見てたんですよ。
でも、あんまりお金ないって言ってたから、もし乗れたとしても下で行ってるんじゃないですか。
あ、なるほどね。
道は途中で決めるみたいな。
そっか。
なんか、どっちに行くみたいな話ずっとしてましたし。
逆に、旅を楽しみながらって感じだもんな、僕たちは。
ね、うん。小熊がね、ちゃんと C ちゃんに気遣って喫茶店行ったとことかも良かったですね。あそこちゃんと仲良くできてるのか不安だったんですよ。
小熊がね、ああ見えてこう、たまに心配になる時あったもんね。
そうなんですよ。こいつ大丈夫かな名前で呼んであげてよみたいな。
そうそうそうそう。ずっと。虫も殺さないような顔して。おう、
はい。でもまあこの3人でしたね。
はい。
見ましたが、はい。
なるほど。
はい。
さあ、松崎さん。
僕がですね、ベルゼブブとラブテニスに関しては、うんうん、僕の好きな世は何々じゃ、みたいな言うキャラが。
はいはいはい。
で、ベルゼブブはそこに加えて、褐色というか、で、みんなのちょっと、お姉さん的な立場でもありながらノリが良くて。
うん。まあ、最終回も良かったっすね。
うん。そうそう。うん、まあ、結局なんか僕 CV 沼倉まなみに弱いなっていうのはちょっとありますね。
なるほどね。
なるほど。
ベルゼブブは。
はいはい。
で、ラムテニスはその世は何々じゃに加えて、ガンガンその色仕掛けで迫ってくるというか、
うん。
あんまりそのところ描かれてなかったんですけど、ディアブロを、なんかね、オープニングのところでもね、なんか、裸でベッドの上で抱きついてるところがオープニングでずっと書かれてたりとかして、どうなんだろうなとか思ってたんですけど、結局そういう色仕掛けみたいなシーンが一回あったんですけど、
うん、
まあ、もっとどんどんやってほしいなっていうのがあり、
うん、
うん、そうですね。で、選んだのと、あと、夕霧は三平さんが選ばなかったので僕が取りました。
ああ、でも俺も夕霧は三平さん行くかなってちょっと思って
た。いやー、今回ね、ちょっと思いのほか悩んだの結構ありますよ。
俺も、
夕霧入れるとなるとなんか、純子ちゃん外すの、ゾンビランドサガの中でね。
うん。
が、ちょっと俺の中で、ああ、だったらもう、両方ちょっと。
俺、調整
3期、3期あるでしょみたいな。
まあね。うん、いや、俺も、スライム倒してと、ゾンビ&サガからは、ちょっと選ば、方がええのかな、とか、なんか、あの子を立てたら、こっちが立たないみたいな。
我々の、何それ。
でも僕はもう、ゾンビ&サガはもう完全に僕、実は夕霧なんですけど、ずっと。
まあ、でも
そうだよね。
うん。だからまあ、2期ですげえかっこよかったっていうのがありますね。見どころがすごいあったし。
やっぱ結構ためにためた感じはあったよね、夕霧会は。
うん。
そうですね。
がっつり2話使ったし。
やっぱりなんかちょっと、 まあ、ベルゼブブにも言えますけど、やっぱりちょっと一歩引いて、なんか周りを見ま、
あの、なるほどね、
見てるお姉さんみたいなのが、やっぱりちょっと好きなのかなって思いましたね。
確かに。まあ、前もちょっと言ったけど、夕霧はなんかこう、もっと知ってそうなイメージもあるしね。あのプロジェクトというか、ああ、そうですね。うん、背景にあるもの。ねえ。なるほど。結構悩んだのとかあります？他に。
俺はゾンビランドサガで言うと、アイちゃんでしたね。
ああ！アイちゃんか。
アイちゃん、いや、アイちゃん可愛くなったなと思って。
ああ、確かに。ちょっとわかる。
ちょっと角取れた感じはあります
ね。そうそう。なんか本当、いなきゃいけない。一番なんかそんな。
あと、土井さん、あれも、小生き物、あの、妹。
ああ、
とかも、要は、
はいはいはいはいはい。
あさみポジションね。
そうそう。あさみと、ちょっとポジション被るじゃないですか。
そうそう。わかるわかる。あれもね、やっぱよかった。
俺、ドイッチはあの、真っ白の音の、さくらちゃん行くかなと思ってたのよ。下宿先っていうか。
はい。
ご飯屋の。
食堂屋の。
食堂の、うん。
あの子が男の子だったら、絶対でしたね。
それ前も言ってたよ。急に男の子属性目覚めちゃったの。
なんかわかんないですけど、あの子は男の子でもええんちゃうかっていう、なんか変な感じがあります。あの子めっちゃ、まあうん、あの子も良かったんですけどね。
もう制服着てたっつうんだよ。
あとフラットルテかな。
あ、わかる。
うん、
俺、スライム倒して300年も、まあちょっと選べなかったとこあるけど、うん、フラットルテが後半来たな。あの回でしょ？あの、クックの。
まあ、あの、うん、クックの回もだし、うん、あの、最後、最終回の喫茶店で、その、ライカがめっちゃ人気者になってるじゃないですか。
うん。
それに負けないようにして、お皿いっぱい運ぶっていうところがめっちゃ。
でも結局、危うくね。
危うく。
そうそう。ひっくり返しかけたって。ね、そう。はい、
あとはまあ、田村ゆかりもいましたからね、ペコラ。
ペコラ。
そうね。
僕ね、
うん、
悩んだのは、ひげを剃るの後藤さん。
はい。
まあ、これもエロ枠ですね。
エロ枠だね。
エロ枠。
結構、でも、そんなにクラッシャーじゃなかったよね。
う
ん、
そうですね。
なんか、俺もっと、ね、
うん、うん。純粋な人だった。
俺もっとしなこ先生感があると思ってたんで。
うん。
うん。
と、あと、まだ終わってないであれですけど、あの、うん、不滅のあなたへのパロナがちょっとかわいそすぎて。
パロナね。
まあ、見た目が好きっていうのもあるんですけど、うん、ちょっとね、報われなさすぎるというか。
いや、本当にね、うん、だって、うん、ずっとだもんね。
うん。
ずっと一人でいて。
そう。うん、一瞬家族のように暮らしてきた、
うん、
妹みたいな存在を、
うん、
いなくなって、
うん、
なんかちょっともう少し報われてあげてよっていう気持ちも、
うん、確かに。ハローだね、はい、見た目、うん、めちゃめちゃいいんだよな。
そう、見た目めっちゃ好きだよね。
あの晒しの感じとかも、ね、
そう、
うん、
なるほどね。俺結構ね、あの、はい、これも一気見したんですけど、モリアーティの2期。はい、
幽谷のモリアーティの、
うん。
はい。
そうそう。はいはい、結構、あ、やっぱこれも、なんか、一気見して、すごく、まとまってんなと思ったし。で、その中でね、アイリーンっていう、あの、ね、ちょっと最終的に断層の霊人になるみたいな。で、モリアーティの仲間になるみたいなキャラがいて、うん、
はい。
それとか、あと、ハドソン夫人とか、そのモリアーティに出てくる、シャーロック・ホームズのその下宿のね、
うんうんうん、
いろんな今までホームズでハドソン夫人っていっぱいあったけれども、歌舞伎町シャーロックとかでは、
はいはい、
ね、おかまちゃんみたいな感じの人もいたけど、うんうん、でもこのハドソン夫人も結構良かったなと思ってね、
うん、
うん、結構、だからちょっと激戦区だったな、オットタクシーの白川さんもやっぱ、人間の顔みたいな、
ね、
うん、
めっちゃ美人でしたね。
と思ったし、そう。うん、
あれで囲い出すんねやと思ったらちょっと、
まあ。そう。ねえ。あんななりして。
僕、若干白川さん動物バージョンの時の方がいいなって思っちゃいました。
なんかね、アルパカの方も可愛かったけどね。さあ、なるほど。じゃあ、ということで、じゃあ、プラスワン行きましょうか。
はい。
はい。
はい。じゃあ、もうこれは一星のせいで、行きましょう。はい、もう出揃ってますでしょうか。
はい。
はい。じゃあ行きましょう。行きますよ。2021春アニメのプラスワン、男性キャラですね。行ってみましょう。せーの。ゲルド。
天草亮。
誰だ？
かぶってはない。
うん。俺はね、
はい、
あ、どうぞ。いいっすよ。いいっすよ。
いいっすか？僕は、小雪物りょうさんです、ね。
はいはいはい。
やっぱいい男だったなっていう。
うんうんうん。キモかったけどね、最初は。
キモかったけど、最初は。
最後も
キモかったけど。ずっとやばいんですけど。
あ、りょうさんね。
はい。
そういう意味で俺、いつもほら、可愛い子行くじゃん。
はいはいはい。
だから例えば今期で言うとバク転の翔太郎くんとか、灼熱カバディの瞳ちゃんとかいましたけど、
僕
今回割とかっこいいに行きましたね。テンスラ日記のゲルドさん。オークの。
はいはいはい。
で、毎回毎回やっぱり、ゲルドさんのイケメンエピソードっていうか、いい人エピソードみたいのが、毎回必ず挿入されて、で、結構ちっちゃい子供たちにすごい慕われててみたいな。
はい。ずっと、なんか乗っかってたりとか。
あれはすごくなんか、オーク感を変えたっていうか、我々の。
うん。
オークのイメージを。そう。なんか、すごく、あ、こう、やっぱ、描き方によってはこんなかっこいいんだ、と思ったですね、あれは。
うん。
はい。
僕、バク転のミサトくんです。
ミサトくん。
エースです、エース。一年生のエースの。
ああ、はいはいはいはい。
あ、言ってましたよね、でも。
だから、あの子がバク転が面白い一つの僕の中でのポイントになってて、
はいはい。
クールキャラなんだけど、なんかノリがいいというか、
はいはいはいはい。
っていうのが、あとなんか、最終回もなんか隠し事するのめちゃくちゃ下手すぎて、なんかすげえ可愛かったですね。うん
あれか、2位になったっていうのを。
の、
先輩から。ごまかそうとしてたんだけど。
そう
か、
うん。覚醒ってみんなから言われててみたいな。
うんうんうん。
ですね。はい。
いや、なるほど。今回ちょっといろいろ割れましたね。
難しかったです、でも。
うん。
男も。
そう、男もね。
俺、灼熱カバディの、あぜ道か、キャプテンかっていうのもちょっとあったんですよ。キャプテンすごい好きなんですよね。
はいはいはいはいはい。キャプテンが意外とバカだっていうのがいいよね。
そうですね。
うん。
あと、ちゃんと努力の人やった。
うんうんうんうん。
なんかいいなっていう。
いや、結構今回は本当にちょっと激戦区だったな。
うん。俺、松崎ホーク様変わらずかと思ってた。でも。
ああ、悩みました。
うん。
結構候補にはあったんですけど。
うん。
まあ、こっちかなっていう感じですね。
うん。
うん。
はい。
まあ、じゃあ分かりました。今回は、じゃあちょっと2021年春の3プラス1はこんな感じになりましたっていうことで。
はい。
はい。またちょっとすぐ経つとね、夏アニメの暫定が。
そうだ。
待ってますから。
はい。
はい。ちょっと今からいろいろ見て、いろいろ吟味して、はい。備えましょうということで。
そうですね。
はい。じゃあ今回は2021年春アニメ、3プラス1の発表をお届けしました。さあ、ということでエンディング行ってみましょう。
はい。
はい。
はい。じゃあ、ツイッターやらメールやらを読んでいきますね。
お願いします。
はい。普通歌読んでいただきありがとうございました。三平さんのゾンビランドサガ考察面白かったです。第3部に期待大ですねっていう。
うん、
そうですね。そう、普通歌バンバン読みますからね。ね
はい、ありがたいですから。
送ってください。うん、さあ、そして、こちらもゾンビランドサガの話ですね。最終回の辰巳さんの吐血。1話から見直してたら、泥酔して吐いてる辰巳さんを解放する夕霧の顔がちょっと曇ってた。
ほう。なるほど。
時間がないってゾンビが維持できるタイムリミットだけだと思ってたけどって、なるほどね。辰巳さん自身にももしかしたら時間がないっていう。
呪い的なね、はい。
あるかもしれないですね。さあ、こちら、新規アニメ、彼女も彼女。
はい。
彼女も彼女かな、アクセント的には。松崎京が提唱するハーレムアニメに近い感じですかねって。 まだ見てないんだよな。
教祖にするなよ。
松崎教。
教祖にするな。見た目はあの人っぽいけど。
言うな。それこそ言うな。それこそ言うな。
サティアンに住むぞ、この野郎。
うわ、住むな。あと、浮くな。
浮くな。メロン食うな。
メロン食うな。もう全部、情報が固まってきてるじゃねえか。それ以上はいけない。さあ、こちら、あ、くじ引きの感想ですね。薄い本メーカー面白かったです。くじ引きは意外な組み合わせができるので楽しいですね、と。
うん。
はい。富江の聖が川上は初めて知りました。
いや、ほんとそうっすよ、ね。
ほんと。俺も調べて、調べてっていうか、送られてきて、なんだこれと思って調べたら、あ、富江って川上なんだ。
俺勝手に伊藤淳二から伊藤だと思ってました。
ああ、ね。
あ、なんか伊藤っぽいよね。伊藤富江ってなんか、うん。川上ってなんか画数も少ないしさ。
なんかね。
うん。さあ、じゃあですね、こちらメールフォームでいただきました。質問ですね。
お。
はい、お三方の好きなキャラ属性の話はよくされているので、逆に苦手もしくは刺さらないキャラ属性あれば聞いてみたいですと。
ほう。
結構あります、僕。
ほう、本当。
結構あります、僕。おとなしめのキャラがほぼ刺さらないので。
ああ、なるほど。あんま松崎そういうイメージないね。
だから病弱とか、
うんうん。
あとまあ、言ったら、綾波霊系の無表情キャラとか。
ああ、それは俺もちょっとそうかも。
だから割と刺さんないんですよね。
ほうほうほうほう。確かに。
図書委員とか。
あ、図書委員。ちょっと物静かな。物うげなみたいな。
はい。
はい、俺ね。
でも、ちょっとわかる。
刺さらないので言うと、元気なバカ。
ほう。
そんなに一番になんないですね。
え、すげえ好きなイメージ。
うん。
あのね、アホ、なんかね、
あ、
もうちょっとアッパー、そんなアッパーじゃない感じのアホが好きなのかな。こうアホとバカの定義もまたあれですけど。
ね、でも結構、アズ漫画でともちゃん苦手って人いますもんね、やっぱ。
ああ、いますね。
ただ、そういう元気なバカは刺さんないんだけど、元気なバカに振り回される子は好きなのよ。だから、
結果的に、ね、
そう、必要悪なのよ。いてくれた方が助かるんだよね。そういう子がいることで、あ、この子が振り回されて、あ、この子のなんかツッコミ属性を引っ張ってくれてるみたいなのがあるから。
ああ、うん、なるほど。
なんかサポートキャラ、俺の中のサポートキャラではあるんだよね。元気なバカっていう。ただ、うん、そこに燃えるか、単体で燃えるかっていうとあまり燃えないっていう。
はいはいはいはい、はい。
うん。宇宙さんでもでしょ、
なんか苦手。でもめっちゃ、正論言う委員長とか見てると、
うん。
うわ、この後反感回想ってドキドキしちゃう。
あ、心配しちゃう。
なんか、
そう、こっちが大丈夫かな、心配するパターンあるよ、ね。
なんか、こんなこと言って大丈夫かな、この子、みたいな。なんかあんまり、疲れてない委員長みたいなんてたまにいるじゃないですか。なんか、ちょっと煙たがられてたり
する。はいはいはい。
なんかそれ、その子が、だって言ってることは間違ってないのに、その子が傷つく展開見たくないから、うん、あんまり頑張らんといてほしいって思って。
それ好きだよ。それもう好きだよ。
そうですね。展開が苦手なのかな。
そう、クラスの気になる存在になってんじゃん。
そ
うか。いやいや。なるほどね。まあ、こういうのもね、面白いですけどね。
うん、声の形のあの委員長とかクソ嫌いでしたけど、ね。
ああ、
はいはいはいはいはいはい、はい。あのメガネの子？
はい。
あ、まあわかるな。
そうだったな。
うん。なるほどね。まあそんな感じで、はい、まあこんな質問もあれば。
いや、ありがたい。
送ってくださいということで。はい。さあ、ということでですね、ニコニコチャンネル、二次元再大社の夜のアニメ実況という、月に2回、まあ、基本的には、我々3人がアニメを見て、実況してるっていう、動画を配信してますけれども、はい、企画とかもたまにはやってますし、あとは、登録すると生配信のアーカイブっていうか、もう過去のすべてのアーカイブが、 はい、見られるということでですね。はい、非常に今入るとお得だと思いますんで、月額550円ですけれども、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしていたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は二次祭ヘルツメールフォーム、メールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブを運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できます。よろしくお願いいたします。
はい。もうね、リスナー一人一人が我々のマネージャーになって、もういろんな番組にこの人出してくださいみたいなね。感じで。
売り込んでいただければ。
はい、売り込んでいただいても大丈夫ですので。はい。はい、そして、ノート投げ銭は随時受付中ですので、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第289回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
土井中と、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
OK です。わしの宮でですね、はい、はいはい、うちの鏡姉さんの着ぐるみというか、ゆるキャラがいるじゃないですか、はい、鏡っていう、はい。この間、まあ、平木姉妹の誕生日イベントの、ニコ生配信が福原香織さんがメインパーソナリティでやってたんですけれども、はいはいはい、その中でわしの宮商工会の発表で、ついに、司も、作るよと。
おー。
はい。で、今後、なんか、まだ正式な、作るよっていうので、詳細はまだ発表されてないんですけれども、うん、なんかその配信のとこでポロッと言ったんでは、おそらくクラウドファンディングとかやるんではないだろうか、みたいな感じにな
ってるんですね。なるほど。
はい。はい、なので、うちの嫁、よろしくお願いしますということで。
ぜひね。
私の、はい、はい、私もご協力バンバンしますんでですね。うん、皆さんも、ね、はい、ぜひうちの塚さんのためにですね、よろしくお願いしますということ。
よろしくお願いしますね、
皆さん、
ね。
よろしくお願いします。
この場を借りて、せずに、
はい。よろしく。口に行ったら、だから会えたりするかもしれないってことですよね。
そうなんですよ。そうなんです、そうなんです。はい。イベントごととかにね、うん、結構もうゆるキャラとして鏡っていう名前なんですけど、はいはいはい、鏡姉さんの方は認知されてますからね。
じゃあ、もう見た目はまんまなんですか？
結構もうほぼ見た目まんまです。
うん。かがみんはね。
はい。
だから、つかさんとかになるんですかね。つかさん。
名前もね、どうなるんですかね。
ちょっと、アブさんみたいですけどね、つかさん。
お酒飲んじゃいそうだな。